皆さんおはようございます。私は西南学院大学の進学部の大学院の1年生をさせていただいてます島田健二と申します。このような新型コロナウイルスが広がっている中、このようにお招きいただき誠にありがとうございます。本当にいつも新学生のことを祈り支えていただいている皆さんとこうやって直にお会いできることができるのも本当に心から嬉しく思っています。私は長崎に来るのは5回目となりました。私は筑豊、福岡県の筑豊というところの生まれなんですけど、その小学生の頃修学旅行で長崎の方に来させていただきました。原爆資料館だったり平和公園、またハウステンボスの方にも行ったりしました。そして2回目は去年の新学校週間長崎バプテスト教会の方にもお招きしていただき説教をさせていただきました。また去年の10月か11月ぐらいだったと思うんですけど、島原雲仙の方に行かせていただいて隠れキリシタンの勉強をさせていただきました。そして4回目、今年の2月新型コロナウイルスが流行するちょっと前、ほんのちょっと前だと思うんですけど、軍艦島の方に行かせていただいて歴史を勉強してきました。そして今日が5回目となります。私は長崎に来るたびに絶対に長崎の美味しいものを食べて帰るって決めてて、今までちゃんぽんだったり中華丼を食べてきたんです。そして今回は初めて佐世保に来たということで、ぜひ本場の佐世保バーガーを食べたいと思っております。しかし今の状況、佐世保バーガーを私は食べれることができるのでしょうか。テイクアウトでも食べたいと思っているんですけど、店を探さなくてはなりません。私たちは緊急事態宣言が続いている中、まだ緊張感があります。そしてアメリカをはじめ多くの場所で人権の訴える活動が行われています。世界中がうごめき、また悲鳴を上げている中、私がなぜ今この時間に進学をしているのか、また今教会はどのような意味を持っているのかということを問われます。今大学院の方ではインターネットを通じて授業をしています。なので自分の部屋にいる時間がとても多くて、そしてテレビを見る時間も増えました。テレビをつけるといつもコロナコロナと、本当にもう何回聞けばいいんだということを聞きます。よく福岡の方で CM があるの、 CM のようなニュースの、もうニュースキャスターがよく喋っている言葉があるんですけど、みんなでコロナに勝ちましょうだったり、また一丸となってコロナを乗り越えていきましょう、このような決まり文句をよく聞きます。しかし今すでにコロナによって戦っていらっしゃる方、またコロナの感染によってご家族ご友人が亡くされた方、そのような方に本当にコロナに勝ちましょうだったり、コロナを乗り越えていきましょうということを言えるのでしょうか。ステイホームという言葉もよく耳にします。コロナによって職を失い、また明日を生きるのが精一杯、また明日を生きるのもお金がないという人が今どれだけいらっしゃるでしょうか。多くの店やまた会社が倒産し、また営業を中止し店を閉め、多くのことが起こっています。ステイホームをして感染を防ぐということには重々私も承知でいるつもりではありますが、今同時にそれと本当にステイホームをしていいのだろうかということも問われています。私は今新学生として今この時を過ごしている私は本当にホームステイをしていいのだ、ステイホームをしていいのだろうかということを問われます。もちろん佐世保バーガーを購入し売り上げを伸ばすという、経営を回すという考え方もあるかもしれません。 本日の聖書の箇所はマタイによる福音書25章31節から46節を選ばせていただきました。長いちょっと文だったんですけど、読んでいただきありがとうございます。今この時代、最も小さいものは誰なのか、聖書を読みまた神学をしている中でいつも問われています。31節から33節にこう書かれてあります。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。私はこの箇所を読んだときに、一体この羊、ヤギとは一体何のことなのか疑問に持ち込みました。いろいろ本を調べていると、エゼキエル書8章が引用されているのではないかということが書かれてありました。エゼキエル書の8章17節から19節では、ヤギの裁きについて書かれてあります。18節から、ヤギが牧草や水を足で踏み荒らしているということが書かれてあります。また20節からは、肥えた羊と痩せた羊の裁きについても書かれています。ここの箇所では、公平になるように神様が裁かれるということが書かれてあります。すべてのものが公平になるように裁きを与えるということです。羊を右に、ヤギを左にという言葉から分かるように、右の羊は貧しくされているもの、左のヤギは傲慢になっているものと分けていることが分かるのではないでしょうか。右の人たちに、王様は飢えているときに食べさせ、喉が渇いているときに飲ませ、宿を貸し、服を着せ、病気のときに見舞いに来てくれた、また牢獄にいたときに訪ねてくれた、というようなことが書かれてあります。しかし、右にいる人たちは言います。私たちがいつそのようなことをしたのでしょうか。王様は答えます。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしたことである。次に、左にいる人たちには全く逆のことを言います。呪われた者ども、かなりきつい言葉が続いています。悪魔とその手下のために用意されてある永遠の火に入れ。そうすると、左の側にいた人たちも右の側の人たちと似たような質問をしています。私たちがいつそのようなことをしなかったのでしょうか。王様ははっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのであると答えます。はてさて、この最も小さいものとは一体誰のことなのでしょうか。去年度、私は泉南学院の神学部学部の方を卒業するために卒業論文を書きました。卒業論文のテーマは、平和を実現する人々は幸いであるの箇所から、調べるために、イエスの考えていた平和とは、マタイによる福音書5章9節、エイレネポイオイの射撃的研究という、ちょっと難しい言葉を使っているんですけど、そのようなテーマをさせていただきました。この平和を実現する人々 ギリシャ語でエイレネポイオイというふうに言うんですけど、まあ、このエイレネポイオイとは一体どのようなものを意味を指すのか、どのような具体性を持つのかということを調べてみたいというふうに思わさせられたきっかけがあり、このテーマに設定しました。その卒業論文の中で本日の聖書の箇所、最も小さいものについても論じました。マタイによる福音書を書いた人たちは迫害されていて難民状態であったが、シリアで受け入れてくれた人たちがいた。その人たちに対しての祝福の言葉として書かれているというようなことを書きました。まあ、難民というようなことを指しているんですけど、社会から弱くさせられている人たちを保護することも平和を実現するものの一人になるのではないかと考えられます。まあ、聖書学的に、まあ、とてもちょっと難しい言葉なんですけど、学問的、聖書の学問的に言うのであれば、この最も小さいものとはマタイ自身であったことが考えられます。しかしそれなら私島田賢治はどうなのかと問われます。私は一体右にいるものなのか、それとも左にいるものなのかということです。皆さんはこの箇所を読まれて一体どのようなことをお考えになるでしょうか。私のさまざまな過去のことを振り返ります。中学生の頃からホームレス支援のボランティアにも参加してきた。フィリピンで1ヶ月困窮者支援の手伝いもしてきた。辺野古のことを覚えて活動もしている。韓国の歴史も勉強し、何度も韓国に行って人権を訴える抗議運動でスピーチもした。そしてナムムの家に行ってハルモニーに話を聞きにも行った。僕にももしかしたら右側にいるチャンスはあるんじゃないか。しかしそのようなことを考えること、そのようなことを考えていること自体が傲慢でもあるし、決して、全力投球できたかと言われればそうではない。自分の欲を出して活動に参加しなかった時もある。やはり左側にいるべき人間なんじゃないか。そのようなことを考えさせられます。また右側と左側にいる人たちと、もう一人重要な人物を忘れてはなりません。この最も小さいものです。私は右側の人なのか、それとも左側の人なのか、それとも最も小さいものなのか、この箇所を読んで何度も何度も問われます。私は一体誰なんだろう。高校生の時に自分のアイデンティティに悩んでいた時のような同じ感覚を覚えます。神学部でさまざまなことを学ばさせられています。私が今までどのように聖書を読んできて、これからどのように聖書を読むのか、また牧師になりたいと志しているものなので、それを踏まえて自分が今までどのような牧会をされてきたのか、そしてその牧会をしてもらって何が嬉しかったのか、聖書の問いをどのように現代に照らし合わせるのか、などなど何を学んだかの例を挙げればきりはありません。また海外を含めさまざまな場所に行かせていただきました。日本では沖縄長崎、毎年11月に行われる連盟総会のスタッフ、そして今日は佐世保、海外は韓国をはじめミャンマーやルワンダ、サンフランシスコ、西南のプログラム、また多くの方との出会いによってそれらが実現しました。私はこの多くの学び、多くの出会いの中で、私は一体誰なのだろうかと考えても結論には至りませんが、私は毎回大切なことを教えられます。 それは私も含めみんなが悩みながら生きているということです。歴史の中で教会は正解がわからない中、教会とは一体何なのかということを考え、また決断し、その繰り返しをしています。聖書を書いた人たちも自分たちの置かれている状況の中で皆工夫しながら聖書を書いています。平和的な活動をしている人たちもどうしたら寄り添うことができるのか、またどうしたら寄り添った活動ができるのか、さまざまな悩み、また思いを抱えながら活動をされてあります。自分のルーツが周りと違っている方々もどうしたら自分が自分でいられるのか悩んでいました。そしてコロナの中、みんなが何が正解なのか模索しながら、また工夫しながら頑張っています。進学部も例年通りの学び、また活動はできない中、どうしたらいいのか工夫し模索し意見し合いながら活動を続けています。私も多くのことを悲しんでいます。特に今年の2月には日本バプテスト連盟の韓国ミッションスタディ青年ツアーに参加する予定でしたが、それは流れてしまいました。そして今年の夏、韓国へハングルを勉強するために語学研修に行く予定でしたが、新型コロナウイルスやまた政治の影響によってその希望が失われてしまいました。今後どうそれを新学生のうちに可能にするのか悩みながら今を生きています。この悩みと不安というものは国、文化、また時間を超えて共通することがあります。例えば1994年にルワンダで起こった大虐殺の状況と1923年の関東大震災が起こった後に朝鮮人大虐殺の状況、本当によく似ています。なんとなく人から出てくる、人の不安から溜まっていくヘイト、それが溜まりに溜まって爆発した状況です。また聖書の汚れとブラック差別の汚れという考え方もとても似ています。どちらの証言でも本当に耳を塞ぎ目を閉じてしまいたいような出来事を知ることがあります。もうこのようなことを二度と起こしてはいけないと、その時に強く思わせられます。私は一体誰なのかという結論は今のところですが、左側にいる人でもあり、また右側にいる人でもあり、最も小さいものではないかと考えさせられます。結局この3つの登場人物では私ではないか、さまざまな活動をする私でもあり、また傲慢な私でもある、またコロナの中さまざまな希望を奪われ悲しむ私でもある、そのようなことです。この3人の登場人物の分類分けをすることはできませんでした。聖書で最も小さいものの一人にしたのは私にしたことであると書かれてあります。それはニュースで報道されている方々や目に見える方々にしたことと同時に、誰にでも愛を持って接したことなのではないでしょうか。誰が右側で誰が左側、誰が最も貧しいものなのか、視点を変えればどうとでも捉えられるからです。みんな頑張り、みんな人間で、みんな弱くさせられている、そのように思うのです。私が献身を志しているのはそこにも理由があります。 みんなが生きづらさを覚えながら、また迷いながら頑張っています。そのような社会で、教会は自分が自分でいていいんだ。自分は生きていていい存在なんだ。というメッセージを持つものだと、私は信じています。私も何度も、この私は生きていていいんだ、私は私でいいんだ、というメッセージに励まされてきました。私もその働きに参与していきたいと思わさせられています。私は私でいいんだ、また私は生きていていい存在なのだ、というメッセージは私に必要でありますし、それを受けてそのことを伝える側になっていく存在でありたいと思わさせられます。愛されたものは愛するものになっていきます。聖書ではイエス様が、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと語られます。その愛の連鎖を私も紡いでいきたい、そう思わさせられます。聖書は、また神様は私たちに語りかけてくださいます。最も貧しい者の一人にしたのは私にしたことである。私にしたこと、それは隣にいる人、隣ではないけど社会からまた世界から弱くつられている人、また私たち自身にしたことでもあるのではないでしょうか。コロナのパンデミックの中、また世界規模の人権のための抗議運動の中、世界が流動して